皆さん今日もよろしくお願いいたします。きびだんごは10周年でした。始まります。今回も松崎亮太さん、そして石谷まさきさんと中村優子でお送りしていきたいと思います。
はい、
今回のテーマはね、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回は1月頭に開催された、ラスベガスで開催された CES についてということなんですけれども、はい、はい、はい、いっぱい話していきましょう。
そうだから、まず一応ね、そのおさらいというかしておきたいのが、セス、うん、っていうのは、その昔はコンシューマーエレクトリックショーっていう名前があって、うん、その頃は何でしたっけな、家電市なんて言って言い方した時期もありましたよね、
うんうん、世界家電市みたいな感じですね、はい、うん、そうそう
そう、だったんですけど、背景が一応2つあって、1つは結局その家電だけっていう世界じゃもうなくなっちゃったっていうのが1個ありますよね、
うんうん、
なんかもう家電なんだか IT なんだかなんだかみたいな、要はいろんな技術がこう混在するようになっちゃったので、うん、要はその家電だけにその境界線作っていくのはあんま意味ないよねっていう流れが1つあるのと、これはちょっと若干試験、僕の個人的な意見なんですけども、まあ日本もそうですけど、アメリカもご多分に漏れず展示会ってものがどんどんどんどん終わってるんですよ、
うんうんうん、
例えばゲームでいうと E3 っていう一番大きな、展示会あったんですけど、もう E3 は終わっちゃいますし、はい、ゲームは結構ねバンバン終わってるんですよね。でそういう感じで、そので、まあ、正直説もいつ終わるか正直分かんないぐらいの感じっちゃ感じなんですよね。ただなんかまあいろいろみんなどんどん終わってった結果、もうなんかもうもはや全員集合するみたいな場っていうのはもうセスぐらいしか残ってないのかなみたいなところは若干あって、何年前 2,3 年前ですよね、あのそのコンシューマーエレクトリックっていうのはもうなしになって、うん、正式名称がセスっていう、うん、
CES になりましたね。CES は多分日本人の、ね、あの読み方ですけど、
はい、
はいはいっていう風になったので、必ずしも家電だけではないっていう世界に特区になってますよっていう話が1点と、なかなか日本人には理解しにくいこの、お正月終わってすぐの鬼スケジュールっていうね
今年はちょっと日程的に優しかったですけどね。
まだ優しかったですね、確かに、ね、
今年は。普通は4日には行かなきゃいけなく、うん、もう現地入りしてなきゃいけないみたいな。
だから三が日休んでらんないんですよ、節水行く人たちは。
はいはいはい。
まあ下手すら元旦だけですよ。
あ、なるほど。
なんで今年は1週間ぐらい遅かったですよね。1週間は嫌ないか。うん。うんうん、
でも、なんか多分三が日はちゃんと休めたぐらいですよね。うん。うん、そうそう。で、多分これは、そのアメリカ人のそのカレンダー的に言うと、もうなんかアメリカ人って年末もハロウィンぐらいから実質休みぐらいの感じになっちゃうじゃないですか。
サンクスギビングぐらいからですかね、うん、正式も休みのね。
そうするともうなんかその休みの感じは年末までに終わっちゃって、
うん、
でニューイヤーはもう本当
初日、まあお祭りみたいな感じですもんね。も
う、うん、いや簡単だけですよね、大体。そうそうそう、
うん、
だからもうアメリカ人の感覚で言うと新年はもうはいビジネススタートっていう感覚なので、彼らの感覚的にはまあおかしくないのかなっていうところではありますよね。日本人はね、まだなんでまず正月じゃんみたいな、ね、感じは若干ないわけ
ではない。おせちも食べきれない中で行くって感じですね。
そうそうそうそう、行くみたいな感じですね、はい、うん、でまあ松崎さんはもう何年ですか、
何回目参加
するような。
CS、どうでしょう、6、7回目ぐらいなんですかね。そんなに、でももうずっと行ってる人はもっといくらでもね、まあ 20年とか25年とか
っていう人がい
っぱいいらっしゃるので。
うん、で、ゆうこさんは初参加。
初めて、はい。
はい、
もう、おのぼりさんもいいとこですよ。会場の距離がやばいとかね、全然聞いてはいたけど。
ラスベガス自体は行ったことある？
初。
あ、初です、結構。はい、きついですね。
きついです。いろいろ洗礼を受けますね、うん、ラスベガス。
すごい街ですよね。
すごい街です、うん。好きにはなれないな。
好きにはなれない。なんかね。
なんだろう。行くと、とにかく痛感するのが、本当砂漠ですよね。
そうですね。
う
ん、
そう。ガチ砂漠っていう、
は
い。
飛行機の上からとかね、見ると、うん、砂漠ってとこになんか、あ、なんか街が見えてきたみたいな。
急に、みたいな。
うん、そんな感じですね。
僕はだからたまたまちょっと家族と一緒に、コロナの前かに、
はあ、
前の年にたまたまちょっとロスに予定があったんで、ロスだけだとつまんないから、
うんうん、
ラスベガスとセットで、あのほら、あのシルクドソレイユの王ってあるじゃないですか、
は
い、
うん、
王ってもう復活してるんでしたっけ。
やってましたね。
やってました、
うん、
でなんかそのロスに、まあ、長くお世話になってるご夫婦が引退してロスにいるんですけど、
はい、
王だけは見ておけって脅されてでそんなにもうな家族連れでそんな 何回も行けないから、じゃあもう行こうっつって、だからすっごい早い時期に取ったんですよチケット、うん、そしたら前からなんか最前列取れちゃって、
うん、
またまたすごいですね、
うん、いやいやいや、あのね王は最前列だと正直言ってわけが分かんないです
あれって水が出てくる人じゃない
ですか、ね、水ですね、うん、あの要するに舞台が全部水みたいな、
水なんですよね、水が飛んできたりするんですか。
だから普通に水かかりますよ。
あ、やっぱり、
うん、
別にそういう演出じゃないのに、
はいはい、
うん、もう普通に溢れてきちゃってるんでそうそう、でたまたま最前列で見てて、したらもう次の日コロナになって、あれっていう、
うん、うん、そういう時期だったんですね。
そうそうそうそうそう、そうで子連れだとちょっともう行くとこもちょっと制限されるので、
うんうんうんうん、
あのフーバーダムまで行って、はい、フーバーダム、フーバーダムが楽しかったって記憶しかないです僕は、ラスベガスかっていうよりは。
なんかエンタメの街って聞いてたのであ
、そうです、
まあ、確かにあると思うんですよ、うん、空港降りてすぐ、うん、あの搭乗口の前にあのもうカジノみたいな、
うんうんうん、
パチンコ屋さんみたいなスロット
スロットマシンとかね、いっぱい
すごかったりして、うん、ああやっぱすごいと思いながらも、やっぱ CES に参加するとなんて言うんでしょう、うん、それどころじゃないですよね、なんかエンタメを感じる瞬間もなかったですね、ほぼ朝スタバ買ってもう会場行って缶詰みたいな日々でした ね、
まあ、ね、
私は。
松崎さん夜になるとね、うん、夜になると結構フロアのカジノフロアとかに人がたくさんいるのは多分半分ぐらいは CS の人なのかなと思いながら、
みんなタグつけてやってますからね。
やってましたよね
やってました、やってましたはい、もうぐったりみたいな私感じでしたけど、
ね、僕でも、
はい、あとなんかほら噴水出るとことかあるじゃない
です
か、
うん、ベラジオね、ベラジオの噴水ショーとか、はいはい、
そうそうそう、
うん、そうですね、
そうそう、
まあでもあれも楽しいのは夜か、昼間はやんないしな。
あ、そうか、そうなんですね。う、うん、
はいはい。
なんか毎晩私たちも9時からご飯とかだったので夜あれなんですけど。
まあそうなりますよね。うん、
ねえ、で、うん、私たちはまあチームで行ったからあれですけど、松崎さんは結構個人でずっと動いてたんですか。
はい、そうですね。うちもあの会社僕ともう一人で行ったんですけれども、ほぼほぼ別行動で、ね、であのその彼は、それでも彼は2回目だったのかな。なのである程度勝手は分かってたと思うんですけれども、うんうん、夜も結構あの一緒のパーティーに行ったり、はい、あとは会食別々の会食になったりとか、
うんうん
う
ん、
いう感じで割とこう自由行動でしたね。
あ、展示会の他に会食も結構あるわけですね。
ですね、CS はもう本当に夜、
ね、あ
の昼の部と夜の部の
2、そっちが本番、
の2部構成なんですよ。
あ、そう
なんだ。だから、まあ、昼は昼でめっちゃ大変なんですけど、夜は夜でものすごいこう、はい、パーティーのはしごみたいな感じなんですね。はい、
ですね。
でも移動も大変じゃないですか、全部 Uber とかでね。
そうそうそう。
取り合いですよね、Uber。
Uber がまた大変じゃないですか。
うん
う
ん、
あのもうね、すごくこう、ある意味、虐げられている存在なので、ウーバーの乗り場っていうのはなんかこう、駐車場の片隅みたいなところにあって、はい、みんなそこでね、何分も待つみたいな感じなので、
うん、
移動も、その、はしごするにも、あの、ここに行ったら、まあ、移動で30分くらいかかって次に行って、ま、みたいな感じで、
うん。
で、そうですね、夜は2時とかに戻ってきて、
ですよ、
翌朝9時からまた、
うん、
はね、歩き回るみたいな感じで、
ね、いやもう本当私は立ちっぱなしでしたけど、地獄、
うん、
仕事の立場的にいろんな立場が実はあるので、その展示会ってその記事を書く立場として行ったこともあるんですよ。
うん、
そうするとその昼の展示と夜のパーティーとプラス記事を書く時間が必要になる
んですよ。そうですよね、うん、
そうすると毎日2時間ぐらいしか寝られない
ん
ですよ。
うんうんうんうん
本当ね、本当ね、で、でも、
メディアの人も過酷なんですね。
でも、記事書かないと、言った意味ないんですよ。
まあね、それは、そうですね、確かに。
まあね。
うん、でしょ？書かざるを得ないわけですよ。
はい、
お前は何をしに行ったんだって話になるわけですよね。
そっか。
特になんか CES 関連はなんか情報の鮮度みたいなものとか、
そうそうそう、
大事そうですよね。
あと現地じゃ、現地だから聞けた話みたいなのやっぱ入れないと意味やっぱないから、うんうんうん、今なんてそれこそキーノートなんて別にネット配信できてるっちゃしてるわけで、うん、それ見て書いた方が早かったりしたりはするんですよね、うんうん、だから現地のネタをやっぱりちゃんと入れないと意味がなかったりもするので、そうするとちゃんと話を聞きに行かなきゃいけないし、場合によっては夜話さないと教えてくんないとかもあるから、そうするとみんなね2時間ぐらいになっちゃうんですよ。あと平気な顔して朝8時にあの朝ごはんねみたいに言われちゃうんですよ。
うんうんうんうん。
ちょっと待って、お前今なんつったみたいな。
いやでもね、その気持ちわかりますね。日中にミーティング入れる方が100倍難しいんですよね。
そうそうそうそう。うん、朝8時だと、うん、
時間を自分の時間を空けられるって意味で言うと8時ぐらいしか逆に言うと空けられないみたいな。
はい、
そうそうそう。うん。
はい。
午後1時とか言ってもどこにいるかわかりませんみたいな。
そうそう。
はいはい。そっか、そう思うと出店者側でずっとブースにいるっていう方が意外と優先も聞くし、
うん、そうですね、みんな来てくれるから、
うん、そうそう、来てくれるから、
ずっといるよっていうとね、なんかすごく多分
あの、そう、
来てね
みたいな、ありがたいですね、
感じなんで、うん、
そうなんです、
そっか、
はい、
そっち側大変ですね、お二人側はねなんか思いました。だから初回こっちでよかったただ体力だけ使えばいいっていうか、ま
あまあ、はい、そうですね、はい、
うん、
なんかまあね、本当に参加する人、そのそれこそそのライターなのか出展者なのか、あるいはそのなんか目的を持って参加している来場者なのかによって違いますけど、私はね、どちらかというとその商談をするのは目的で、
うん、
新しいものを見つけてそれをまあクラウドファンディングとかを使って日本に紹介するのが目的で、でもまああのそれとはまた別というか、自分の個人でやっぱりすごく興味があるところとかに行って人の話を聞いたりとかって、なんか両方ぐらい、うまく織り混ぜてましたけど、それでもやっぱりこう、日中、1日2万歩くらい、歩く感じで、
うん
うん、で、会場がとにかくね、3つか4つとかに分かれちゃってるので、
うんうん、
それをどう効果的に回るのか、効率的に回るのか、が多分大変なんだろうなっていう感じですかね。
うんうん、なんか土地勘というか慣れが必要ですね。
慣れが必要ですね。私はもう、どちらかというと、エオレカパークって言って、
うんうん、
その、サンズっていうところの1階にあるところ、はいはいはいはい、あ、ベネチアンエクスポっていうのがいいのか、はい、の1階と、うん、そうですね、うん、その2階のところが中心で、
うん、
本来のメインの会場、LVCC と呼ばれるところは、うん、まあ、ほとんど行かない、まあ、午後か、まあ、行って1日ぐらいだったかなって感じでしたかね。うん、だから、大企業のブースはほぼほぼ回らずに、ひたすら小さいところとか、
うん、
で、みんなが知らないようなところを回るみたいな感じが
中心ですね。うん、お客さんの目的だとやっぱそっちがメインですよね。
そうですね。
うん、
でもなんかやっぱりこう何回か行って、分かってきたことっていうのはやっぱり自分の仕事に結びつくかどうかってことで言うと、
うん、
すごく結構タイミング的にも難しくて、その出来たてほやほやのスタートアップで、まだ、何も商品できてないんだよね、うん、みたいな話だと、うん、そうか、頑張ってね、ぐらいしか言えなくなるので、自分たちとしては、こう、日本で大成功 しそうな、ビクションさんみたいなものがないかな、っていうような、イメージでずっとあり。
プロダクトないような企業も、セス、CS って出てんですか？
割とありますね。いわゆる原理施策とか、その手前とか。でも、うん、割と出てますね。
出店料って相当高いですよね、でも。
ピンキリですね。
あ、ピンキリなんですね。
エレカパークの一番差し子の方とかだと、本当にそんなに大したことなく出ちゃったりもするので。
どう、そうなんだ。
うん、うん。そこら辺は、日本よりもやっぱアメリカのが、その、なんていうか、値段なりのみたいなところははっきりしてるんで、いい場所はすごく高いし。
高くて。
そうじゃないとこはすごく安いっていう。
そうですね、
うん。
あとは結構各国とも、補助をしているところも多いので、うんうん、例えばまあ、日本とかもそうだと思うんですけれども、はい、どちらかというとそのフランスとか、フレンチテックってものすごいブースがたくさんあったと思うんですけれども、うん、あそこなんかも、
すごかったですね。
そう、毎年すごいんですよ。
毎年すごいです
もんね。そう、毎年国と自治体とみんながお金出してやってるので、はい、 ものすごい存在感で、今年はあと、韓国がすごかったですね。
あ、すごかった。やっぱり、今年はって感じなんです
ね。今年はですね、韓国は。
なんか、イメージ、フランス軍団、韓国もすごい大きくて、イタリアはスペースあるんですけど、本当に椅子だけみたいなね。
イタリアはいつもあんな感じですね。
なんか、テックだし、なんか、本当に、カフェみたいな感じで、椅子が ついで並んでるのが、20個、30個みたいな感じです。そうですね。びっくり。なんか、おしゃれとかじゃないの。
確かに。
はい。工事入ってないみたいな。
なんか、のんびりしてる感じですよね。
はい。
うん。
カラーが出るなと思って。
なるほどね。
あと、あれですね。惹かれそうになるね。CES は。
惹かれそう。
車に、そう、なんていうか、展示の準備中に、業者の車にみんな引かれそうになる。
それは初めて聞きました。本当に。僕はその展示が始まる前は入ったことないので。
あ、そうなんですね。
うん、
なんか通路が、重機がすごい通ってて、結構ガタンっていろんなもの落ちてきて、下手したら。
めっちゃ危ないですね。
はい。怪我するみたいな感じでしたよ。
わあ、そんな修羅場があったとは知りませんでした。
修羅場あります、あります。そこはアメリカだな、やっぱり。
ね、本当そうですね。怪我するお前が悪いんだって言われそうなレベルですよね。
へぇ、
ディスタービングなのやつが悪いみたいな。
へぇ、面白い。
そう、こう、すごい。なんか日本じゃ考えられない。お客様って感じじゃないです。
まあまあ、でも、日本も展示会に関わるスタッフの中ではやっぱりその施工の人たちの方がやっぱり荒っぽいですよ。
ああ、そうですか。
はいはい、はい、いろんな意味で、はい、
まあね、
まあね、締め切りも決まってるし、
そうですよね。
バラシとかすごいっすよ。
あ、バラシは確かに。
え、みたいな。なんで10分で跡形もなくなるの？
ないだろうっていうね。
なんかすごかったですね。本当になんか終わった後、金曜日の夜にチラッと見たらもう何もなかったですね。
そうです、そうですよ、本当。忘れ物したらもうあたこあたかたもなく消えるみたいなね。恐ろしい、恐ろしい、危ない危ないみたいなのありましたけど。
で、ちょいちょい話は出てますけど、ゆくさんはそのビクションの展示員？
そうですね。はい、説明スタッフというか、
はいはいはい、
説明する側でいましたね。
うんうん、
なので次から行列ができている、その何十人とかの行列を次から次へとさばくみたいな。
すごかったですよね、本当に。J スタートアップね、日本のブースの一番角っこの、何でしょう、
いいところ、
ね、会場の入り口から一番近いところで、
陣取らせていただいて、はい。で、あと、皆さん、目のことだし、まあ、ある種、アイウェア、メガネの形をしているので、かけてみたいっていう、外国人の方は。はい。なので、本当、ひたすら説明をしてましたね。かけてダイヤル回して、合うでしょみたいな。
結構あれですか、そのどっかで見てきたっていう人が多かったんですか？
ですね、初日はそうでもなかったんですけど、2日目とかになってくると、そうですね、メディアで見ましたとかっていう方もいましたし、でも一番は人だかりがあるから気になるみたいな形が多
いですね。いいですね。何これ、行列のできているお店みたいな感じですね。
そうそうそう。
は
い、なんかやはり世界各国ですけれども、外国人の方の反応がもう、なんて言うんでしょう、最初はうさんくさい目で見ていくんですよ。
メガ
ネがいらないみたいな感じで書いてあるけど、どういうことって言って、
ね、キャッチもね、結構そんな感じでしたよね。
そう
ブースのキャッチがね、メガネはもういらないみたいな、
はい、セイグッパイみたいなことを書いちゃってたので、なんですけど、そのあたりの反応はやはりなんか説明してても嬉しいですよね。ダイレクトな反応が来たの。
パルマーラッキーも来てましたね。
そうそうそう。私ね、その時はもういなかったんです
けど。いらっしゃらなかったんですか？はい、あ、そうかそうか。
してたんで。
そう、オキュラスの創業者が、まあ、ゴロマンさんのご縁があって、
はい。
行く行くって噂は聞いてて、僕もそこにいたいなと思ったんですけど、結局行け、会津じまいでした。
そのタイミングでは。ね、すごいですよね。
あれはでもあれですよ、まあ、もともと来るっていう話はあったので、で、そのオキュラス時代のゴロマさんのあれがあるので、その、要はその、すべてが大きい人なので、はい、彼用のモデルを実は作ってあったんです。
ああ、そういうことだったんですね。
要は、標準だと、彼、
ちっちゃいから入らない。
そうそう、
入らない。なるほど、なるほど。確かに。
入らないもあるし、この目の、うん、間が彼も大きいので、
うんうんうん、
今のビクションを一番大きくしても届かない。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ特注だったんですか。
はい、あれ特注です、彼がかけてたのは。
すごい。
はい、それさすが。来たら渡すみたいな感じで用意をしておいて来てくれたので、
渡したみた
い
な。
はい、っていう感じでしたね。
素晴らしい。いい話ですね。
そう、そう、そうなんですよ。だからそのなんかやっぱあそこに出しとくっていうことでこうなんていうんですかね、その結局そのまあ日本もそうですけど、やっぱり今の段階のビクシオンってやっぱりちょっとこうガジェット IT 好きの人たちが興味を持ってくれるので、うん、そうまあある意味接して一網打尽にできるっていうところはね、うんうん、やっぱあるので、だからそれが一番まあ、今回で言うと一番やっぱ発揮されたのはその要するに始まる前のアンベールっていうイベントがあるんですけど、うん、
メディア向けのイベントですよね。
そうですね、メディア向けのイベントで、それにエンガジェットのリチャードが来てくれて、でリチャードがもうまず すぐ記事を出してくれて、
うん、
まあ、明らかにリチャードの記事が出てからメディアの出方が変わったので、もうみんなリチャードの記事見てきてんなみたいな。
やっぱね、そうなんだ。
そうそう、
まあ、そうは言ってこないですけどね、リチャードの見た
よ言わないですよ、
言わないけど、
そうは言わないですよ、
言わないけど、
なんか今年の CS を写真3枚で表すとみたいな投稿していて、うん、その一つがビクションでしたね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん、
以上だと、もうお前ら分かっただろうみたいな、そんな感じの、ね、投稿してましたね。
で、記事自体もね、やっぱ良かったんですよね。
丁寧にね、書いてくださってましたね。
で、何が一番いいって、ガンプラだぜ、みたいの書いてて。え？みたいな。
すごいですよね。
言ってること同じだ、みたいな。うん、そうそうそうそう。だからやっぱそこはハマるところは一緒ねっていうのは、うん、まあよくわかりやすかったなっていうのはありますよね。ただそれが一本出てくれるとそこをめがけて来てくれるので、まあでそこがね長蛇の列になってりゃ、それはとりあえずここで試さなきゃっていうのありますよね、うん、
まあでも本当に試してね、あの初めて良さがわかるというか、
うん、
自分でね、わかるので、やっぱりそれは大事ですよね。
はい。
そうそうそうそう。
で、すぐね、皆さん会うし。
うんうんうんうん。
キャリブレーション簡単なの。
うん、結構でもね、僕も知り合いで何人か、やっぱ日本で行こうと思ってたんだけど、行く暇、チャンスがなくて、セスでやっと、みたいな人もいました。
あ、そういう方もいました。もしかしてお知り合いだったりして、うん、はい。気にもなってたけれど、って言って、
そうそう
そう。はい。いらしてくださる企業の方は結構いましたね。
うん、うん。
日本人の方もすごく多かったですもんね、来場者。
多かったです。たまに、あ、英語で話しかけたけど、あ、ジャパニーズですね、みたいな感じで、もう、日本語を話せるみたいな。うん、何でも聞いて、みたいになります、そうすると。
あ、いいですね、はい、僕はもうあの日本軍出国した瞬間に自分は香港人だと思って行動するので、
あ、そうなんですね、
リチャードリーに見えてきた、
もうどこ行っても香港の人でしょって扱いをされるので、
あ、そうなんですね、
はい、だからにその香港の人だって見られてると思って行動
します、思って、
はいはいはい、僕は別に香港の人になりたいわけじゃなくて、
その英語がなんとかとかでも関係なく、
そうそうそう、だからね、本当どこ行ってもそういう扱いですね、
すごいリッチに見えるんじゃないですか、やっぱ、
いや
ね、香港に間違えられるってらそうじゃないですか、やっぱ
よくわかんないですけどね、理由は、
うん、ね、
いやいや、だから、いやだから本当別にアメリカに限るじゃなくて、一回びっくりしたのはどこだっけな、タイだ、
香港の人に香港で、
いや、バンコクで本当にその、はい、バンコクってその毎週王宮前広場がバザールになるんですけど、
うん、
でそこになんか面白いもの出してる女の人がいて、うん、うーって見てたら、おお、お前香港から来たって、私も香港だから分かるよって言われて、
分かってないだろう
ってえみたいな
見る目なし
何をおっしゃってるんですか、
何をおっしゃってるんですか、
めんどくさいから、はいはいはいって言ってました、
はい、
はい、そういうつもりで行動してるますね、はい、
でもなんか松崎さんは6回7回と言ってましたが、やっぱ毎年、うん、毎回行く楽しみってあります？
ありますね、やっぱりこう、あのエウレカパークが、はい、とにかくスタートアップがあのどんどん集まる場所じゃないですか、 で、やっぱりそこは、なんていうんですかね、コンコン湧き出る泉みたいに、うん、新しい、アイデアがどんどんどんどん出てくるんですよね。で、やっぱり、うん、そこは、まあ、ある意味、うぞうむぞうの人たちもいっぱいいるんですけれども、すごく面白いですね。で、あとは、毎回言ってると、やっぱりだんだん人が分かってくるので、
はい、
知ってる人に会う確率がどんどんどんどん高くなるんですよ。うんうん、で、大体、一緒のところに来てる、業界の人たちなんで、大体来てるんですね、みんな。そうすると1年ぶりにまた会えたね、みたいな感じで、うん、あ、そうそう、紹介したやつがいるんだよ、みたいな感じで紹介してくれたり、みたいな。すごい。ところで、ちょうどその、エウレカパークの、ま
あ。展示会の醍醐味ですよね。
うん、そうですね。
そう。だからなんか普段忘れてるんだけど、顔見た瞬間に、あ、そうだ、あいつ、多分いるはずだ、みたいな。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
でも、何百、なんか100万人ぐらい来るんでしたっけ？なんかすごい数来るじゃないですか。
13万人、
ね。13万人か、違う。で、それでも、しかも会場もいっぱいだし、広いし。
そうなんですよ。
でも、広いけど、分かれてるから。ま
あ、そうですね。ユーレカパで来たい人ね、
うん、同じような感じの人は、やっぱり同じところに集まってくるっていうのはやっぱあるので。
13万人いても、五郎丸さんには何回くも会いましたね。あと、うん。スイッチサイエンスのさんとかも、そうそう、本当にそうですよ。面白いぐらい、ね、鉢合わせしましたね。
そうですね。
五郎丸さん、なんか、だいぶ、こちらで見てる側からすると、なんかパスポートはなくなるわ。ねえ、なんか。
ガジェットなんかいっぱいなくす。なんかね、うん。
ガジェットなくなるし、あと最後はなんかよくわかんないけど、15キロぐらい空港まで歩いてるわ。
歩いてみたりとかね。
あれは、ね、あれは何だったんですか？
面白いんですよ。まあ、
やっぱりね、自分がやりたいことを、ひたすら自分の気持ちに忠実に実行するっていうのが、うん、すごい好きな人なんだなっていうのがよくわかりましたね。
はいはいはい、
そしてサービス精神もあるしね。
そう。で、空港って確かに近いんですよ。やたら。
あ、まあまあ、すぐそばです
よ。やたら近いじゃないですか。
そうですね。はい。
だから、
近いって言っても15キロとかだけど。
そう、そうそうそう。でも、なんか地図で見ると、これは案外歩けるんじゃないかって思って実際にやってみるっていうね。
荷物あるよ。
そうなんですよ。ゴロゴロ転がしてったんですかね。誰かに荷物だけ持ってってもらったのかな。
転がしてってます。
うん、本当に。
ね、ちっちゃいんですよ。そもそも荷物がなぜか。
ああ、そうそうそう。なんかね。
はい、で、服は現地調達で全部。
そうそうそうそう。
で、私も、でも、行き結構そのリーフレットとか持っててたから、帰りすごい軽くなったんですよ。うん、お土産とかも大して買わないし。うんうん、だから、ゴルマンさんのなんか持って帰りますよって言ったんですけど、夜いなくて、最終日。会、うん、えなかったから、何もね、ピックアップできなかったんですけど。
なるほど。
うん、なんか、すごいでもちっちゃい。こんなんで。倍ぐらい買ってんのに大丈夫なの？
めちゃめちゃすごいですよね。でもやっぱりこう
倍ぐらい落としてるんじゃない？
うん、そう、あ、そうそうそうなの。ゴロマンさん会場で後ろ歩いてると落としまくってるから。
いろんなもの紐つけてますよね。
そうそうそうそう。
そうでも会場で買ったホバー X1 っていうドローンカメラがあるんですけども、うん
ね、はい、
そうあれがねすごい気に入っていただいてずっと。
そうだ。特別なのね、
ビデオ撮ってましたね。
本来買えない、手に入らないものをね、いただいたって聞きました。
ああ、いやいや、そうじゃなくてね、単純にその CS って本当は売買禁止なんですよ。
そうですよね、う
ん。
はい。
そう。なんだけど、まあ、
大丈夫なところで買わせてもらったんですよね。
そうそうそうそう。うん、ここから決済して、で、商品の受け取りはあっちでね、みたいな感じで。
はいはいはいはい。
割とまあよくあることなんですけど。
あ、
よく
あるんですね。
そうそうそう。パチンコ屋みたいな感じで。
そう。
はいはいはい。
でも面白かったですね。なんか、ゴルマさんと一緒にいるとね、ついついいろんなものを買いたくなっちゃって困るんですけど。
私も危なかった。買い物一緒についていかなくてよかったなと思って。
一線はもう完全に超えまくっちゃう。結局いろいろ買っちゃいましたね。
めっちゃ家族に怒られるやつ、それ。
そうです。もう一切家族には言えないやつですね。
言えない。そうなんですね。ゴルマさん優しいから、なんか、ね、何個かも買ったグラスがあるグラスがありますけど、うん、みんな買ってて、ゴロマンさんについてて、2個とか買ってる人がいて、そう、レイバンメタ。2個も3個も買ってて、みんな、え、私も行きたいって一瞬思ったんですけど、うん、一晩寝て落ち着きました。
あ、大事大事。
あれだってフルスペックまだ使えないですよ、日本では。
ああ、AI 機能
みたいな、ね。AI のね、うん、はい。
うん、
いやでもなんかみんながね
それみんな分かってるのかな、
分かんない、分かってんのかな妻の分もとか買ってる同僚いましたけどね、
すごいですね。でもまあ、買いたくなる気持ちはわかるので、別にあえて、うん。めちゃめちゃいいですね。
一応ね、ゴロマンさんだから使えるっていうのはあるからね。
はい、そうですね。そうですね。
はい、いろんな、はい、いろんな手口があるんで、はいはい。
そう、だからゴロマンさんのプレゼンで買っちゃうって、私も前回のこの収録で、あの身に染みて分かってるかな。
はいはいはい、そうですよね、はい、買われてましたもんね、
使ってたので。
ルッキンググラス、
ルッキンググラス買ってるので、
あれは使えるから大丈夫ですよ、
ね、もうみんなに説得されて、はいはい、あれは、はい、待ってますよ、届くのが。でもね、なんかラスベガスでまでいっぱい買ったらまたね、あれなんで。
でも結局買ったのってあんまり CS とか自分の仕事に関係ないものが多かった気がしますね。
何ですか買ったのは。
買ったのはね、一つは、いや、全然、何にも秘密にすることは何もないんで、一つはやっぱり、スペシャルコンピューティング周り。スペシャルコンピューティングって、なんか結構流行りワードの一つだったんですけれども、Apple Vision Pro がちょうどCS では発表してないけれども、CS の会期中に、いつから出荷ですよって発表したじゃないですか。
はい。
で、やっぱりそれで、がぜん勢いがついたというか、当然、そういう XR 系の、なんでしょう、グラスとか、
うんうん、
AR グラスで、こう、コンピュータースクリーンみたいにいろんなものが見えるみたいなのがいっぱい出てたんですね。うんうん、一番代表的なやつは XREAL。
XREAL。はい。
で、その、ウルトラって言って、まさに、なんだろう、センサーがついて手で動かすといろいろ、コンピューターが操作できますよっていうのがあったんですけど、これやってみたら、なんかいまいちだなと思って、これじゃない。で、なんか裏に面白いところが出てますよ。
X リアスは良くも悪くも想像通りです
よ
ね。
そう、想像通りなんですよ。うん、で、結局だから、
これ、そう、
ウルトラじゃなくて、僕は Air 2 Pro でいいんだなと思って、Air 2 Pro は速攻で買いました。
逆に。Air 2 Pro はいいと思います。はい。もう普通に。なんか、もはやディスプレイを買うみたいなも
ん、ね、そう、そんな感じです。そんな感じ。これは買って、で、そうじゃないやつを見に行ったんですけど、これニモってやつなんですけれども、
うんうん、
ニモってちょうど、魚のニモは NEMO? どっちだろう。
そうかも。
うん。ですね。はいはい。
そうですよね。じゃなくて NIMO なんですけれども、インドの会社、スタートアップで、で、その Apple Vision Pro ができ、やろうとしていることを、もうその10分の1ぐらいの値段で実現しますよ、みたいなことを歌ってる会社で、で、グラスを出して、グラスはグラスであるんだけれども、実は大事なのはコンピューターの方ですよ、と。で、ちっちゃい、なんかこう、ドングルみたいなコンピューターがあって、で、その中にそのスペーシャルコンピューティングができるための、そのチップは全部入ってますよっていう。
うんうん、
で、それをつけて、まあ、グラスはだから、薬でも何でもいいんですけれども、つけると、うんうんうん、もう目の前にそのデスクトップが広がって、そこでもう作業ができちゃいますよ。スプレッドシートもできるし、うん、3D の動画を見ることもできるし、ブラウジングもできるしっていう。もうこれ、
そうか。
そう。
あ、じゃあ、グラスも出してはいるけど、別に、
マストじゃないんですよ。
マストじゃないんだ。
そう。
ああ、それはちょっと勘違いしてました。
で、このコンピューターを買いました。これは、だから、そう、コンピューター、まあ、なんていうか、なんかちっちゃい消しゴムみたいな大きさのものなんですけども、それがいいんだよっていう話で、確かにと思って。で、本当に、なんだろう、形容すると、Apple Vision Pro ってこうなるんだなぁ、みたいな。ものが目の前に広がるみたいな。
すごいな
ぁ。それは、はい、これは買っちゃいましたね。
それは、私、ノート PC 撲滅委員会としても非常に。
ああ、いいですね。多分、そういうのはいっぱい出てくるんだと思うんですけど、そういうの、なんかこう、走りみたいな感じで。
うん。
いいなっていうのと、あとは、これまた CS に出てもいない会社のものを買っちゃいまして。
どういうことですか？CS に中じゃなくて外で、
CS の会期中に話題、ネットで話題になってた、プロダクトがあるんですよ。ラビット R1 って聞いたことあります？
はい、
うん、
なんか聞いた。はいはい。
なんか赤いデバイスで、
は
い
うんうん、
で、CS で発表って言ってるんですけど、
はい、
全く CS に出展なんかしてやいないんですよ。
なるほどね。
そんなの許されるんですか？
う
ん、
全然ありですね。
CS 期間中だから？
期間中だから。
場外市場みたいな感じ？
そう。あ、もう本当にそうですよ。場外市場で魚、ね、こう、ね、なんか、大トロ丼食わせますみたいな。
アメリカで展示会が廃れていってしまった理由の一個は実はそこなんですよ。
うんうんうん。
だから結局その会場の中だと埋もれちゃうじゃないです
か、うんうん、
だから会場の近くにのでかい駐車場に自分たちのブース立てちゃうんですよ、
うん、やってますね。だから CS もみんなやってました。
みんなやってます。
あ、そうなの、うん、
そうそう。でこっち来てみたいにやっちゃうから、その会場、ね、小さい会社は当然会場でやった方がコストもかかんないしいいんだけども、はい、いわゆるでかいところはむしろそうやって自前でやれちゃうから、そうすると一番お金取れるのは当たり前だけど大きい企業じゃないですか、
うんうん、
そこからお金が入らなくなっちゃうんですね。
入らなくなっちゃうっていう、うんうんうん、あのアメリカ人もうちょっと考えようっていう、
うん、そうですね
そう、だってそれ展示がなくなっちゃったら、その何展示会ハックみたいなことができなくなっちゃうわけですよね、うんうんうん、みんなもうちょっと考えようっていう、そうそうそう、お互いに、はい、そうそう。
でもでかいところはそうやって場外市場でやってるから人が来るとも言えなくもないみたいな、はい、
うん、
ね、難しいですね。
難しいとこですね、
うん、そう。でもね、それでやったラビットアロワーが何が良かったって、プレゼンが良かったんですよ、
うん、
プレゼンが死ぬほど良くて、
あれは動画が上手でしたね。
そう。もうね、スティーブ・ジョブズ再来みたいな。
へぇ、
いや、まあ、そこまでは言わないかもしれないけど、でもね、説得力あるんですよ。なんか、おぉ、なるほど、いちいち納得するな、みたいな感じで、最後まで聞いてたら、あ、これはもう、落ちなきゃいけないのね、みたいな、錯覚に。
あ、あと、値段の設定も上手でしたね。
そうですね、$199。
うん。まあ、あれだったら、まあ、その最悪失敗でもいいかな、みたいな。
そうですね。そのギリギリのプライシングだったのかもしれないですね。うん、なんか、基本はボタンを押すと、自分のやりたいことをやってくれる。
はいはい。
デバイス。
だから今、その AI を使おうと思ったら、スマホ経由で、なんか、ウェブサービスとかつないで、
はいはい、
なんたらかんたらっていっぱいやんなきゃいけないじゃないですか、
うん、
でそうじゃなくてもうボタンを押して喋りかけるとすぐ AI が答えてくれるっていう、そういうもう専用ハードウェア、
なんかこう、はい、LLM であのなんかチャット GPT とかだといろんな質問には答えてくれるけど、例えば、うん、あの今晩近半径200メートルで美味しいところで空いてる席2つ予約してとか、予約するところまでやってくれるっていう。
教えてはね、OK、Google とかで
教えてじゃない。うん、そうそうそうそう、そうそうそうそう。やってくれるのは今までなかったでしょうと。そうそうそうそう。
ですね、完全に。
しかもあれですよね、場合によってはネットワークつながってなくてもある程度動くみたいな話も入ってますよ
ね。そうですね。まあそのアクションをどうやってね、ネットワークつながずにやるのかわかんないですけども。
はいはい、
うん、
すごい。
でも基本的にはボタンを押して喋るだけで、カメラもついてるので、なんか顔認証とかも全部できるよ、みたいな。
へー、
いう売りで。
本当？
本当って、そう、うん、
どうですか、買ってみて、実際使ってみます。
いや、まだ届いてないんで、あの全く分からない、ね、
は帰ってこれないのか。
そうそう、はんはんはん、届くのは多分ずっと先なので、ただ
また忘れてますよ、きっと届く頃、
うん、日本円で言うと大体3万円弱、
3万円を
3万台売ったんですよ。3万円を3万台ってことは、それだけで9億円、
9億、うん、
うん、ですよね。まあまあ売れたな、はい、みたいな、
うん、
すごい話ですよね。
一応だからなんかもうね、あのデリバリー可能な分はもう売れちゃいましたみたいな話ですよね、
うんうん、僕だから最初の1万台の多分一人だと思うんですけど、うん、
そっか、すごい世界、
届くといいですね。
でもその
動くといいですね。
いや届くといいです。いや、そんなリーズナブルにできちゃうんですね。いや、なんか出血大サービスっぽくないですか。
あ、まあそうかもしれないです。
2万円で3万円って言ったら、うん、今ね、為替もあれだし、2万ぐらいなのかな。
ただ、この2、3年の生成 AI のもろもろがなければ、もう本当に、そんなのありえないじゃんって終わっちゃうんですけど、はいはい、
うん、
その、いわゆる LLM のその巨大モデルじゃなくても、ある程度の小型モデルであってもある程度ワークするってことはもう今分かってるので、そうするとそれをもうハードに入れ込んじゃってっていうのは、まあ、少なくとも英語で、アメリカ限定みたいなところであったりとかいう、要はいろんな条件があれば、まあ、決して不可能ではないかなぐらいのいうところには来てるので、うん、まあ、多分3万台も売れたと思うんですけど。
すごい、うん、
ないないないみたいなレベルでは一応ない、
みんなにも土壌があってね、しかも大事ですよね。
そう、でもね、まあどうなるかはまだ分かりませんけど。
そうですね。
僕は5分悩んでなしって
ああ、大事です。うん。5分悩んだら多分なくなるでしょうね。
うん。
うん、そうそう悩んだったら
もう、う
ん、そう。まあね、ぶっちゃけできるかどうかもわかりませんしね。
そうそうそう。